おはようございます。
はい、どうもおはようございます。
はい、茶座荘の三本柱をお聞きしてまいりましたが、はい、今回のスポーツ功労賞の方は、でもマラソンでいただいたというよりは、長年のダンス協会の方のお仕事が認められてってことでお聞きしてるんですが、
はい。まあ、ダンスというとですね、当時社交ダンスというのはやっぱり社交というのはですね、なかなか浸透しづらいところがあったんですね。それで我々は千葉県アマチュアダンス協会、アマチュアダンスというのを組織を作ろうということで、私も最初に関わってですね、ダンスをコンペティションにした、競技会、
あーなるほど、
競うということですね、はいはいはいはい。そうすると目標ができるじゃないですか、うん、
はい。
そんなことで私はサークルに入ったのは千葉ダンス78という、1978年にできたサークルだっていうことですね、うん、それが今でも続いているってことなんですけど、
なるほど。
で1978年にサークルを作って、それでそのサークルが、主体と、まあ、全県下でね、千葉県アマチュアダンス協会で、社会人ダンス連盟というのもね作って、で、競技会を始めたということから、アマチュアのですね、ダンスがどんどん広がっていったってことがあるんですよ。
でも聞くとすごいですね、やっぱり
最初からですよ。
いや栗田さんで面倒見よくってお話も上手だから、まあ前会長から引き継いで会長職を押し付けられて、そのままずっと長年やってこられたぐらいに思ってたんですけど、そうじゃなくって、もうそのコンペティション形式でやるっていうふうにして、設立の趣旨からあって、そういうサークルを立ち上げられたってこと。
サークルは最初からあったんですよ。それは別ですけどね、
うん、
千葉ダンス78っていうのは78年にできた、それはサークルは
まあ
最初、
まあ、
だって最初の78年ってのは座禅と一緒に始まった78年ですから、
はいはい。
でもだからそのサークルに入ったのは、要するに創設っていうか、あったあれに入って、ですぐ会長は、前の会長はね、もう1年で辞めちゃいましたからね。だからそれ以来私がずっと会長鳴らされて、まあ、自分が好きだからやっていうようなことがあるんですけど、
でもアマチュアダンスっていうと当時だったらば、うん、そのあんまりそういう競うとか、うん、発表会みたいなことではないで、まあ、楽しめればいいやって感じの社交ダンスのサークルだったのが、うん、栗田さんがそういうふうに広められたのは、みんなでちょっと競い合ってっていうか、そういうふうな形式に持ってったっていうことですよね。
そうそうそう、
すごいですね。
だからやっぱ
ね、
それで、
励みになりますね、
最初の大会も、はい、やられた、私は司会が好きですからね、っていうようなことで
準備委員長じゃないですか、それこそ。
いや、まあ、そんなことから縁があったということもある、
で
千葉県 のアマチュアダンス協会が今度は、アマチュアダンスというよりもダンススポーツというふうに名称を変えてね、つまり、ワールドがダンススポーツって言ってるんですよ、世界のあれがね、
はい、
じゃあそれに合わせようということで、千葉県、今ではダンススポーツ連盟って言ってますね、で私はずっと副会長やってたんですけど、忙しすぎてね、それでまさに東日本大震災が起こったもんですから、私の専門は学生理事業、
で
復興学生理事業で、技術屋がいないっていうことで、全日本土地格整理士会の事務局長から電話があって、クさん、技術屋いないんだよ、ちょっと行ってくんない、うん、行ってくんないって言われたら、中央工学校で講師やってたわけですから、非常勤ですけどね、まあ、だけども人が足りないとなると、東北ですからね、私も秋田生まれですから、はい、なんとかそれに叶えてやりたいなってことで、学校に協力してもらって、授業を金曜日に集約してもらったんですよ、でその他全部石巻に行くと、いうことで丸1年間、で都市計画決定をすることが私の役割だったんですね、はい。まあ、そんなことで都市計画、だからそれまでは副会長、千葉県の副会長やってたんだけども、千葉市ダンス、千葉市のダンススポーツ協会じゃなかったんですよ、これは千葉市ダンススポーツ協会作って体育協会に加味しなきゃいけないなと、それ組織作ろうよと、いうことで、提案して、で千葉市ダンススポーツ協会を立ち上げて、前の千葉県アマチュアダンス協会の会長を会長にしたんですね、千葉市だったんでね、で私は、まあ、幹事役とか言いながら、 から理事長になって、
はい、
で会長が亡くなったので私が会長になったという、そういうふうな千葉市ダンスポーツ協会というね組織が、あって、それが、千葉今スポーツ協会っていうんですけどね、千葉市体育協会、体協、体協に加盟することを努力した。これはなかなか加盟が許されなかったですね。というのは体育協会から言わせると同じような類似団体がいっぱいあるっていうふうに見えちゃうんですよ。
なるほどね。
いろんなのがね、だからそれを統合してもらえれば、体育協会に加盟してもいいよということだったんですけども、その類似団体っていうのはどういうのかっていうと、プロが主催するソシャルのですね団体があったんですね。いやそれはプロの組織ですよと、プロの参加の団体ですよと、我々と一緒にやれる団体じゃないんですけどねとか言いながら、でもいろいろ話し合いしながらね、だから向こうが引いてもらったから、まあ一応の結論を得て、体育協会に加盟できたということがあるんですね。
じゃあ千葉市の方のダンススポーツ協会に関してはもう発足の時から栗田さんが肝入りで、もう裏方役から何からやってって、しばらくしてからはもう会長も、
そう、
千葉市からは前だいぶ前に表彰されたり何かしてました
ね。そうそう、千葉県の前に、
そうですね、
千葉市からですね、神谷市長から、スポーツ功労賞ということでね、市からいただいたんですね、
はい、その話も確か、まあ、伺ったことがあるなと。で、今ちらっとお話が出てきて、今まで、まあ、どちらかというと、座禅にしろ、茶道にしろ、ダンスにしろ、マラソンにしろ、趣味の方のお話だったんですけど、今ちらっとお話が出てきた、その本業の都市計画の話とか、あとは東日本大震災の石巻もすごい
大変でしたね。
そちらの話ちょっと聞かせていただけますか。
私はですね、石巻に行った時にですね、津波で、建物はほとんどない、土台ぐらいしか残ってないわけですよね。でそういうところに行ってですね、最初に生活相談って相談員をさせられましてね、学生云々の話では最初からないわけですよね。皆さん方は生活再建するのにどうするかということに相談に乗るというんですが、しかしその被災した人たちとですね、個別面談するのにこちらは何の回答もないですよ、はっきり言って。っていうのはもう二重ローンを抱えてます、どうしましょうかとかね、あるいはもう娘が亡くなった、ね、両親が亡くなった、で大川小学校というところがありましてね、私そこも担当させられたんですね。で兄弟で来られたんですけどね、で兄貴の方が、そこの被災した方なんですが、弟さんと一緒に来られて、でアンケート調査っていうのをね事前にやるんですけどね、その時にアンケート調査の表を見たら6人家族だったもんでね、でその方は、将来自分でこれからも打ち立ててやるっていうことは難しいんで、福岡住宅かなんかに住むしかないかなっていうふうに彼がぽつりと言ったもんですから、6人家族ですと世帯分ですねって言ったら何って怒っこどられたんですよ。よくよく聞いてみたら、俺一人しか残ってないのになんで世帯分なんだっていうことなんですね。アンケート調査を見ると6人家族書いてるけれど、どなたが亡くなったとかっていうことの表記はないもんですから、こちらがまあ勘違いしてそれを世帯分ですねって言ってしまった、申し訳ありませんっていうふうに平謝りしましたけどね、まあ、そういう方々といろいろ話をしながら復興を進めていくっていうのはかなり大変だな。私は1ヶ月後にですね、脳梗塞がいました。
ああそうですよね、
やっぱりこれストレスです。
過労で、栗田さんがちょっと話戻しちゃって申し訳ないですけど、一番最初に石巻に行かれたのは、震災から
1年後
から、それから1年間
そうです。っていうのは東日本大震災のですね復興の計画は2年間の被災市街地推進地域を決めて、2年間のうちに計画の方向性を決めるということなもんですから、その2年間というのは期限なんですよ。ですから1年後に行ったもんですから、あと1年しかないという期限付きでですね、都市計画の事業を方向付けする、それが都市計画決定 私の専門の都市計画、うん、ということにつながるんですけどね、
う
ん
う
ん、
まあでも1年後だとちょうど、まあ、あのボランティアやられるやらがわーっと殺到した時期がもうある程度沈静化して帰る人は帰り始めてるし、今度はそういうあの福井さんみたいな専門家の人たちが公的なサポートに本格的に乗り出す時期ということですよね。
そういうことですね。
ちょうど入れ替わるぐらいの時期なのかなってなんとなく門外観ながら感じるんですけども、でも1年後でも大変な状態ですよね、まだね。
まあね、やっぱりまだ
あの辺あたりは
被災した方々っていうのは心に傷を持ってるわけですよ、うんうん、1年2年ではね、うん、解決する問題じゃないわけですよね、うんうん、だから僕はいまだにこうあの石巻に行くとですね、顔がつながってるもんですから、挨拶しながら、お話しする機会があるんですけどね、また近々行きたいなと思ってますけどね、そういう面ではあの市街地として綺麗になったけれども、まだまだねこれからという一つの復興というのはね長い時間かかるのかなって気がしますね、
まあ、江戸の町なんかでも大火災が起こったりとか大地震が起こったりするたんびに、まあ、日本人っていうのは建物を建て直したり、ね、まあ、そのたんびごと逆にあの更地になったところで都市計画をやり直して、それ時代時代に応じてあの発展してきたっていう特徴があるよなんていうことは本の上ではよく見ますけどもね、ヨーロッパなんかは逆に石造りで全然ね変わらないから、まあ伝統的だったりとか古くからのもあれはあるけども、逆にそういう発展性みたいなのは少なかったっていう記述もあったりもするんで、まあその辺は古田さんがご専門でしょうけど都市計画だから、ね、
あの日本という一つのねこの位置的に災害が避けられない位置にあるんですね、台風にしろ、この前の東日本あの、台風15号、令和元年のね、あれは小学校の屋根が吹き飛んじゃったんですよ、で小学校の体育館っていうのは大体皆さん被災避難する場所になってますからね、避難場所、それが避難できなくなってしまったらどうすんだとかね、でこの前はあの熱海の土石流火災ね、だからねいろんな災害があの激甚化頻発化してるなと思います、ですから今ちょっとお話があった関東大震災、実はあの大震災っていうのは3つなんですね、近年のあれでは。関東大震災、1923年の関東、まさに100年経ってるわけですけどね、それから阪神淡路大震災、で東日本大震災、関東大震災はやっぱりあの当時木造ですよね、大正12年ですからね、火災です、火災旋風が起こって10万人も亡くなってるわけですよね。で、阪神淡路大震災はこれはの耐震基準が達成されてないところがあって建物が倒壊したり、あるいは家屋が倒壊したりして圧死なんですよ、で東日本大震災ご存知の通り、津波ですから水死なんです、だから関東大震災は火災で亡くなって、で阪神大震災は圧死で、で、東日本大震災は水死ですからね、これ3つ亡くなった方の原因が違うんですよ、そうすると復興の仕方も実は違ってくる、
なるほどね、
っていうのはあるんですよね、ということで、まあそういうことをいろいろ日本は経験しながらですね、最終的には復興各整理事業ということで基盤整備を行ってきたっていう歴史があるんですね、ですけれども大震災みたいなものはですね、いつ起こるかわからないけれども、必ず起こるんですよ日本は、どうも。でそうすると技術屋がね、育てない時にねあれするとあれなので、私はあの全日本土地画整理士会というところがあって、そして全国建設研修センターというところがあってですね、技術屋をやっぱりずっと育成していかなきゃいけない、何かあった時には技術屋いないっていうなると復興画整理もできないわけですからね、宮大工ってご存知だと思いますけどね、あれやっぱり20年なら20年経ったらまた使えるけれども、また新たに作るとか
っていうことを
やるじゃないですかね、 覚整理はなかなかそれができないわけですから、うん、でも、まあ、あの技術的なことを伝えていくってことでね、私それ講師でやらされてるんですよ、うん、まあ、そういう機会もありながら、技術はちゃんと伝播していくということは大事なのかな、復興を、ね、きちっとしていくってことは大事なのかなっていうふうに思います。今度、実は戦災復興覚整理事業っていうのもあるんですよ、
はい、
ウクライナなんかね、復興の覚整理なんていうのね、やらなくちゃいけないか、ね、おいおい石巻まではいけないけど、あ違う、ウクライナまではいけないけどなと僕は思ってはいるんだけれども、しかしそういうこともね、想像してなかったことなんですけどね、というのもあるのかなという気がしてますね。
はい、ありがとうございました。はい。